漢方ネルソンラス。皆さんおはようございます。パーソナリティの三輪明子です。新年になりまして、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。私は帰省してですね、家族とゆっくり時間を過ごしました。だんだん父の方が弱ってきているので、とても大事な時間だなと思いながら過ごしてましたし、父は父でこう体が弱っていくのを見るのは悲しいし、本人もすごく歯がゆそうなんですけど、なんかこう老人の代表選手みたいな、こう年取るとこうなるんだよっていうのを見せてくれてるのかなって思いながら過ごしてきました。はい、皆さんどんな、ね、新年をお迎えでしょうか。ですね、この番組はいろんな方をゲストにお迎えして、いろんな活動をお話しいただいて、聞いてる人に自分もなんかやってみようかなっていう元気になってもらえたらいいなと思って番組を作っております。今日も30分間お付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めまして皆さんおはようございます。今日はですね、スタジオから離れまして、私今静岡県神南にあります月時という名前のサロンにお邪魔しています。今日のゲストはそのセラピストオーナーであります三木直子さんです。では三木さんに一言ご自己紹介をお願いいたします。
はい、神南町にある月時というサロンを運営している三木と申します。自己紹介いいですか。はい、メインでその女性の体をケアするっていうサロンでして、膣ケア、膣のほぐしっていうのをちょっと私が、5年ぐらいになるんですけれども、はい、それをやらせていただいてて、あと全身のオイルケアとかメンタルケアとか、はい、女性性の解放というか女性の体をケアするっていうところに特化した、はい、サロンです。
はい、ありがとうございます。今日はね、そのミキさんのお話をたっぷり聞かせていただきます。今日は3本立てで、いつも3本立てなんですけど、現在の活動について、それからこう今日までいろいろあった思いとか、最後は今後やりたいことの3本立てでお話を進めていきます。ではジングルに行きます。
夢の種。
ミキさんの私の印象はこう体当たり投稿みたいな、インスタグラムでも逆立ちしたりとか、すごくね、もう体を張った投稿にいつもこう、なんていうのかな、衝撃を受けてるんですけど、でもすごくね、女性らしい細やかな面もお持ちで、まずはそのサロンの由来、名前の由来から教えていただきましょうか。
あ、はい、名前の由来は月というのは女性をイメージしてつけまして、はい、で木っていうのは自分の名前の幹の木、樹木の樹から取ってるんですけれども、はい、まあ木が多いところなので、はい、そういう自然豊かなイメージを持ってつけてます。
はい、ありがとうございます。ね、とってもシンプルですけど、こう月と木って聞くだけでね、なんか月のこう控えめな輝きとか、木がね、いっぱいあるところっていうイメージができるかと思うんですけれども、サロン名 まあね、そういう感じで、今度じゃあメニュー名を教えていただけますか。
はい、メニュー名は、膣ほぐしっていう、これはちょっと私がつけた名前なんですけれども、膣のそのほぐしをすることで、その体の潤いとか体のバランスがすごく整ってくるっていうのを、まあ、やりながら本当に徐々に気づいてきまして、今これをメインのメニューにしてます。あとは三尾明子さんと一緒でラスのメンタルケアの方もやらせていただいてます。
はい、ね、美希さんはね、今お話しいただいた通り、私のラス走り仲間のお一人ということなんですね。で、とてもね、女性の大事な部分をね、扱っていらっしゃるんですけれども、そうですね。何をお尋ねしてるかな、なんか聞きたいことはいっぱいあって、とてもね、研究熱心なんですよ。で、私は今、彼女の育感動っていう、こう感覚を育てる道って書くんですけど、それの講座のモニターを受けていて、今日もそれでもあってですね、一緒にスタジオじゃなくてね、リモートで収録するっていうことを思いついたんですけれども、まあそちらのことも少し触れていただけますか。
あ、そうですね。
下剥がしがメインですね。そう、
下の剥がし、まあちょっとこれも話すとすごく深く長くなるんですけど。
手短に
3分ぐらい、はい、下剥がしっていうのはもともと九州にいる平井先生っていう方が考案されて、で、下って本当は上に上がってなきゃいけないんですよね、常に。で、歯と歯は奥歯もついちゃダメなんですよ。もう食いしばりっていうのが歯ぎしりとかそういうことじゃなくて、奥歯がもうついてる時点で食いしばりなんですよね。うん。で、奥歯がついてると舌も必ず下がってるんですよね。うん。それをちょっと施術で教えながら、舌も癒着してしまって舌に落ちやすくなってるところを剥がしていくっていうことで、本来の体の体幹が整ったり、はい、する感じになります。で、あとは一緒に膣も、まあ、体の真ん中なので膣もほぐすことですごくね、体が変わってきて、皆さんも今ちょうどこのモニターをやり始めて4ヶ月、
そうですね、うん、私が4ヶ月目
ですね。でもかなりもう本当に予想以上に、私の予想以上に皆さん変わってるなっていうのは、
それは嬉しい誤算ですね。
はい、
あります、はい、私も実際受けてみて、こう舌がだんだん伸びてきたっていうか、うん、なんか変化がか見ていただいてて、とても面白いですね、うん、まさか舌がそんな体のあちこちに影響があるなんて思いもしませんでしたし、結構足の裏が大事とかね、いう話は聞いてきたんですけど、なかなか新鮮なのでね、皆さん機会があればぜひね、美希さんに舌を見ていただいたらいいかなと思います。ではここでジングルに行きます。
トークライブラジオ夢の種。
はい、ではね、次にこう今までの気苦労というか葛藤というかね、彼女はこの分野の第一人者でもあるんですけれども、やっぱり非常にプライベートな部分だし、なかなか周りの人にね、理解されるまでには時間がかかったんじゃないかなと思うんですけれども、そういったお話を今度は聞かせていただきます。
はい、そうですね、今フェムケア市場っていうのがすごくこの5年ですごく広がってきて、まあ、同じ施術をやってたり、そのケア商品とかそういうものがすごく出てるんですけれども、私のやり始めた、まあ、5年6年前2018年っていうのはまだ本当にそういう施術をやってる人、私もちょっと探していたんですけど、うん、いなかったんですよ、うん、で、まあ、本当に ペルソナっていうんですかね、ペルソナ、お客様、お客様が自分自身、もう自分自身が来たい店を私は作るって決めたんですよね。で、まあ、一番その気苦労というか、まあ、怖かったことってすごくいっぱいあって、これをやるにあたって、まずはその膣のほぐしっていうのがもう一体何なのか、世間的にも全然わからないし、ちょっと性的な部分だったり、そうですね、こういうラジオとかでもちょっとあまり喋るのもはばかられるような、感じの、ところではある分野だったりするので、やっぱり人に勘違いされやすいですし、でもそういうのをなんていうかな、実名でやるっていうのに、ありのままの私を出していく、そういう、ハンドルネームでやってる店とかは実際あったんですよね、そのツイッターとかで、ただそのありのままの自分を出してこれをやっていくって決めた時がすごくやっぱり怖かったです、でそれはちょっとラスに出会う前ですね。
じゃあそのね、やっぱり大事な部分だから、相談する側も相手のことが分かってないと話しづらいだろうし、勇気のいることだと思うんですよね。なのでその、ね、自分を出していこうって思われたのはやっぱりいいことだったとは思うんですけど、最初ね怖かったって今おっしゃってましたけど、その怖さはどういうふうに乗り越えていかれたんですか？
そう、怖さはもうなんか怖いところほど行った方がいいっていう自分の暗示と、あとはやっぱりそのオープンして1年後にやった、まだでもオープンしたっての頃はその膣の施術をやるって言っても自分もそんなに知識もなかったですし、あとお客様とかにも意味がまずわからないので、そんなに全然ただメニューにあっただけで、自分もそんなに大っぴらに宣伝もできなかったので、来てなかったんですよね。軌道にも店出たいのってなかったし、でも本当にそこからラスに出会って、すごくその壁が越えていけたかなっていうのは今思ってもあります。
なんかそのラスに出会ってからこう急に変わったわけじゃないと思うんですけど、なんかこう家庭としてお話しできる感じはありますか？
そうですね、ラスに出会ってから、一番初めはラスを受けたのはそう、吉田めぐみ先生がお店にたまたま来ていただくきっかけがあって、でそれすごい怪しいと思ったんですよね。怪しいと思ってたんですけど、すごくその吉田めぐみ先生の人柄をその後も、知って、この先生の言うことだったら、信じてみようではないけど、逆に騙されてもいいかなっていうぐらいの感じで一回受けたんですよね。でそこですごく変化があったっていうと、その時は分からなかったんですけど、でもそれを受けた後に私は自分の店の他にもマッサージの店で働いてたんですよね。そこをなんかやめようっていうのはふと降りてきたんですよ。別に何のトラブルも起こしてなかったんですけど、で辞めてお店を一本にしようって決めたのが一番初めのラスで、大きかったですね。でそっからやっぱり一本にしたところから、軌道に乗り始めたっていうのがありますね。
やっぱその決断が、ね、道を作った感じがしますね。
そうなんですよね、やっぱり収入面も、まだ安定してないので、もう一個あった方がいいし、別に、そんなに嫌な場所でもなかったので、そのままずるずるとそこに居続けていたんですけど、なんかね不思議ですよね、それって。なんで辞めたのか分からない
けど。今でも分からないです。
今でも分からないです。なんで辞めたのかは。
吉田めぐみさんっていうのは前回のゲストの方でして、うん、今そうマッサージの仕事もしておられたというお話でしたけど、ちょっとこの今までのセラピスト歴もご披露いただけますか？
あ、そうですね、セラピストになったのは2008年かな、確か、
うん、うん、ずいぶん長いですよね、もうかれこれ15年ぐらいですか？
15年ぐらいですね、あっという間ですね。でもほとんどお店に入ってて、それで自分で一人でやったっていうのは5年6年前からなので、あ、でもそうですね、そう思うと結構自分でやってる期間も長いですね。
長い、素晴らしいですね。そのマッサージの内容はこう全身とか足つぼとかハンドとかいろんなのがありますけど、何から始められたんですか？
そうですね、一番初め2008年の時は、はい、あの足のリフレクソロジー、
あ、足だったんですね。
そう、それがやりたくて、セラピストに販売業から転身したっていう、
は
い、
販売業もあるんです
か？そうなんですよ、
いろんなことを。
そうなんですよ、はい、
そうなんですね。
その時はメガネの販売をやってました。
メガネなんですね。
はい。だから一応体には関わってますね。
そうですね。体には、メガネや。メガネのその販売の時に何かこう得たものとか気づいたこととかありますか？
ああ、そうですね。メガネの販売の時は、いや、その時は私、ちょっと店長やってたんですよね。若かったんですけど、
すごいです
。みんな、そう、社員は店長やってるっていう感じで、すごくはないですけど。
はい。
うん。なので、すごく今考えると、すごく店の運営的なものに携わさせてもらったなとは思いますね。
そういう経験もあってね、今サロンも一人で運営されるのに。
そうですね、
割と抵抗なくいけましたかね。どうでしょうね。
割と抵抗がなかったというとそうでもなかったですね。初めやっぱりそんなに人脈もなかったですし、
やっぱりマッサージを経験されて人の体に触れることには抵抗なかったの、なくなっていくのかなとか思うんですけど。
そうですね、それはもう、10年ぐらい、その開業する前に10年やってたので、そこはそんなにもなかったですけど、やっぱり集客の面とかそういうところはちょっと心配でしたね。
そうなんですね。本当インスタライブ見ていただきたい、いろんなことをね、食事もね、すごくこだわってるっていうか試してるっていうか、 朝ごはんはフルーツだけです。
そう食前フルーツっていうのを今やってまして、それはねまだ半年ですね。
半年、
やり始めて。
きっかけ何かあるんですか？
あ、きっかけはあのお店に来てくださっているお客様が、はい、それをやり始めた時に、あの毎月来てくださってるんです、はい、その方、でやり始めて2ヶ月経った時に、見たらものすごい光ってたので。
光ってた。
そうなんですよ、
光が違った。
もう艶も違いましたし、どうしたんだろうと思ったら、それやってるって言って、真似して、で今度ちょっと私も講座をここで、
そうですね、
はい、やってもらったりします。
それはそのなんていうの、そういうことを広めておられる講師の方がいらっしゃるんですか？
あ、そうですね、はい、栄養士さんの方で。
栄養士さん、
果
物の効能って何かあるんですか？
果物はその下剤みたいな感じで捉えてますね、私は。その何て言うのかな、スピードが違うんですよ、その消化の。だからそれ単体で取ると、デトックスが、すごいデトックスになります。
そうなんですね。
だから他の食品と混ぜない方がいい。
なんかね、ナチュラルハイジーンっていうのを一時調べたことがあって、
多分それ
に近い。
近い。
何かっていうと、私のうろ覚えですけど、スキッパラにはまず果物を入れる。で、食後のデザートって本当は良くない。まず食前のデザート、フルーツがいいっていう食べ方なんです。それに近いですかね。
そう、食後のデザートはなんでダメかっていうと、やっぱり消化管に詰まりやすくなるんですよね。
果物ではこれがいいとか、なんかバナナとか腸にくっつきそうなイメージがあるんですけど、そうでもないですか？
なんか朝はね、その水分が多いあのフルーツがいいらしいですよ。
スイカとかみかんとか。
スイカも夏はなんか飲むバイアグラって呼ばれてるぐらいの。
そうなんですか。飲むバイアグラ。
ちょっとこれ、まあいいか。
でもなんか私、ヨガサークルの先生も、もう夏はスイカを食べるのがすごいいいんだって言って、この夏すごく先生がスイカって言ったので、やっぱり旬のものってすごくいいんでしょうね。
そう。あと、スイカはあの白いところが特
に。あ、そうらしいんですよ。そうらしいんですよ。
そうなんです。
そうそう。カナダに住んでた時、向こうの日系人のおばあちゃんにスイカの漬物を教えてもらったんですよ。その白いところをぬか漬けにしたりとか、そういう風に食べるんだって教えてもらって、そこまではしない、なるべく削って食べるようにしてますけど、やっぱり普通の人はね、赤いところで捨てちゃ食べ終わっちゃうので、もったいないなとは思うんですけどね。はい、ありがとうございます。ここでジングルに行きます。後半のお話ということで、これからのご予定とかについてお話しいただきたいと思います。
今年のイベントが
近ければそのお話とかもしていただけたらと思いますが。
はい、そうですね。今年はそうなるべくというかもう楽しいことをやるっていう、
はい、
ので。行こうと思います。はい。で、私自身ちょっとね、やっぱりね、なんか目標があるとそれにのめり込んでストイックにやり続けるっていうのがあって、それにちょっと年末ストップがいろいろかかって、体的にね、やっぱりちょっと喜びに生きようって思ったんです。
喜びに生きよう。
今年は
ゆるゆると、
ゆるゆるとではないんだけど、まあ、あんまり詰め込みすぎない。あとはその仕事で言うと、もうちょっとこの分野をちょっと研究したっぽいところがあるので、
熱心ですよね。
研究、そう、
研究詰めたい。
研究したのを来てくださったお客様とかクライアントさんに喋りたい、喋りたいっていう。だからまあ人を癒したいとかそういうのよりも、自分の研究をただ喋りたいっていう感じ。ですね。
でもなんかこう体験にいろいろ積まれてるから、聞いてる方は説得力があるっていうか、安心感を持つというか、ただこう本にこうやって書いてありましたよっていうよりは、私がこうやってやってみてこうでしたって言われる方が、こう印象に残るし、
本当ですか、
信頼もされる気がしますけどね。でもご自身も楽しまれる時間をもっと増やそうっていう感じなんですね。
はい、
例えばこうまずこれはやりたいなとか思っていることとか、楽しいことって例えば何ですか？
今ね、私去年の4月から弓道を習い始めたんですけど、それがちょっと楽しいんですよ。ようやく上手くなってきて、
いろんな習い事されてるんですよ。言ってもいいですか？
はい、いいです
ピアノ弾かれたり、英会話も一時やられてたし、でも今は一番弓道が、
そう、
なんか気持ちよさそうですよね、的に当たると。
そうなんですよね。
どのぐらいの頻度で行かれるんですか？
今は週2を目標に
忙しそう。どう、あれ当たるんですか？
たまに当たるようになったっていうのが楽しい。あとそう、そのちょっとその禅の世界と自分のやってるその質とか性の世界がすごくリンクしてるので、そこをねちょっともうちょっとあのやることで自分のセッションに生かしたいなっていう野望です。
禅と関係があるんです
か？
これまた新しい感じですね。
そう、
弓道もこうね、道って書きますけど、通ずるものありますか？ 禅。あ、そう。うん、ミキさんにとって禅ってどんな感じのイメージなんですか？
禅っていうのはなんか、うん、いらないものを削ぎ落としていくっていう感じかな、うん、自分の中では。
うん。
シンプル。
うん。で、体のこともシンプルにっていう感じで。
うん。うんうん、
そう。弓道もすごいその集中力とか上がりそうですよね。
本当そうです、うんうん、もうそのやってる時って今本当にあのマルチタスクとかいろいろやってると脳がやっぱり疲れてくるんですよね、
うんうん、
だからそういう一個しかできないことをあえてその時間やるっていうのすごいスッキリします。はい、
うん、現代人はなんかねその一つの時間にどれだけ詰め込めるかみたいなところがありますけど、うん、逆に一つのことだけをやる、
うんうん、
瞑想みたいですね。
そうそう、
立つ瞑想みたいな。
そうです、
ね、うん、うまく当たればすごくすごい爽快でしょうしね、
うんうんうん、
いいですね、
うん
うん、そう、はい、楽しみだなと思いますが、ね、今日月時のサロンオーナーのミキさんにいろいろお話しいただきましたけれども、もしね彼女にこう仕事のこう体のことをね相談に乗ってほしいなって思われた方にはどこに問い合わせしたら
いいですか？そうですね、あのもう Google などで月お月様の月とひらがなのとと木樹木の樹と調べていただくと出ます、
はいはい、試しに検索したらねいっぱい出てきて全部ミキさんのところ
出ます出ます。
あとさっきね2人で発見したんですよね、月時っていう名前の映画があるよっていう、うん、
あ、それも私のサロンより後だった
ね、
適当に言ってますけど、
はい、第一人者で、はい、じゃあ今年もどうぞねご活躍ください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ジングルいきます。はい、もうね残念ながら終わりの時間になってしまいまして、皆さんはいかがでしたでしょうかね。ちょっと朝からびっくりされたかも方もあるかもしれませんけどね、いずれで、ね、あの普通にね病院に通うのと同じような調子で今日ちょっとサロンに行ってくるわっていう風な時代が来るといいなと思いますし、やっぱり女の人自分の体のことでね悩んでてもなかなかどこに行ったらいいんだろうってまずそこでね悩まれる方も多いと思うのでね、ぜひぜひねご活用いただけたらなと思います。はい、今日はですね最後に何を言おうかと思ったらですね、私今日いつもより早く静岡に向かったんですけど、降りた電車の駅を間違えて結局予定より遅い時間に着くという、もうなんか普段落ち着いてるねとか、しっかりしてるねとか、冷静だねとか言われるんですけど、完璧主義だねって言われたこともあるんですけど、もう家族にその話をしたら、3人が3人とも笑って、子供も旦那さんも、うちのお母さんおっちょこちょいなのにね、とか言って、で、また今日も早速、ドジコをやらかしましてですね、もう本当に収録に間に合うかなっていうぐらいドキドキしながら今日スタジオに、ね、収録に参加したんですけれども、どうぞ皆様ゆったりした気持ちで今日一日をね私のようにあたふたすることのないようにお過ごしいただけたらなと思います。もう本当にドジコなんで、実はですね前回もですねアーカイブで私の録音を友達とかあの SNS で配信するのに間違えて次の週の新しい番組を流してしまいまして、本当にまた今日もドジコをやってしまったっていうことがいっぱいありますが、あの今年はもう少しね落ち着いて、私も弓道やった方がいいですかね、あの集中力を上げてねゆったり過ごしていきたいと思います。では今日も、皆さん今日が今まででね一番素敵なあなたでいられるようにどうぞ今日一日を大切にお過ごしください。ではいってらっしゃい。お相手はパーソナリティとゲストの
ミキナオコでした。
ありがとうございました。